アンナのサニーデイラジオ。
はい、皆さんこんにちは、今野アンナです。この番組は皆さんと楽しいひとときをお送りする番組になります。はい、ということでこの番組は9月の末にということなんですが、皆さんなんか今年は秋がないとかっていう噂がありますけど大丈夫でしょうか。まだまだ暑い日が続いてるかなっていうところで、ね、でもこれでいきなり寒くなられてもね、ちょっと何温度差で体調崩したりとかあったりすることもあるかもしれないからね、皆さん十分気をつけてほしいなと思います。あとなんか最近うちの猫ちゃんがもう10歳になるんですよ。なんかもうやっぱ動物って本当に10歳で結構老いてくというか、毛並みはサラサラでふわふわで綺麗なんですけど、なんかお腹のところがハゲてきたりとか、なんかお顔の耳のあたりがハゲてきたりとか、なんかやっぱちょっと何見た目がおばあさんチックに、まあメスなのでおばあさんチックになってきたというか、なんか最近その姿を見るとなんかね、年取っちゃったなーってちょっと切なくなるんですけど、毎日うちの娘に追いかけられて楽しく過ごしておる猫ちゃんです。はい、以上です。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先は、サイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは今度アンナのサニーデイラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です。
はい。アンチョのお便りコーナー。はい、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。では早速紹介していきたいと思います。ラジオネームひなのかなおさん、アナさん、毎日暑い日が続いてますがいかがお過ごしですか？お嬢様と水遊びなどしてますか？毎日可愛く成長しているアナさんのお嬢様について質問ですが、お嬢様が初めて喋った子供は何でしたか？番組リスナーの僕ですが、娘を持つ父で親でして、初めはパパに期待しましたが、やはりママでした。初めの頃はご飯のまんまじゃないかと思いましたが、母は強しでお母様でした。それからしばらくしていろいろな言葉を喋るようになり、パパにたどり着きました。一つ一つ成長する子供を見れるのは嬉しいものです。アンナさんはいかがですか、ということですね。はい、初めて喋った言葉ってなんだろう。ママ言わないんですよ。逆にパパ言う。あとニャンニャン、うちの猫ちゃん見てニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンって言うんです。可愛いですよね。あとモンスターズインクとか好きで、あとライオンさんガオーとか、モンスターズインク見てガオガオガオーとか言うし、あとすごいって思ったのがアンパンマン。うちアンパンマン一切見せてないんです。だけどなんか、出産祝いでなんか、おむつケーキ、アンパンマンのおむつケーキをもらった時のアンパンマンのぬいぐるみが、ドキンちゃんとアンパンマンのぬいぐるみがついてて、うちに我が家にそれだけがあるんですけど、アニメも見たことないのに、アンパンマンパンがあるんですね。美味しいんですよそれ、子供が大好きで、それを食べさせてたらアンパンマンって言うようになって、もう何おもちゃ屋さん行ってアンパンマン行って、アンパンアンパンマンアンパンって言って、何テレビで見てもアンパンって言って、もうアンパンマンっていろんなところにいるじゃないですか、ちゃんと気づいてアンパンって言うんですよ。いやね、アンパンマンの力ってすごいなって思いましたね。見せちゃうとさ、もう全部がアンパンマンになっちゃうじゃないですか、洋服やら靴やら。ちょっとそれはあれなんで、ぬいぐるみだけで今とどめてるんですけど。ってな感じです。はい、 では続きまして、ラジオネームジャック島村さん、アンチョこんにちは。暑い日が続いてますがお元気ですか？オンエアは9月かもしれませんが、夏といえばホラーなのでホラーの質問です。以前アンチョがスプラッター系は大丈夫だけど心霊系は苦手と言っていた気がするのですが、お気に入りのホラー映画はありますか？私は少し前に見た屋敷女というフランスのホラー映画が衝撃的でした。へえ、フランスのホラー映画か、怖そう、面白そう、ちょっとチェックしてみます。スプラッター系は全然大丈夫なんですけど、そう、お化け、心霊系は苦手です。でもお気に入りのホラー映画って言ったら、衝撃だったのが、私本当にホラー映画は全部無視してきたんですけど、あのイットってあるじゃないですか、ピエロの、海外の洋画のピエロのなんか、お化け、子供をさらっちゃうお化けの話なんですけど、イットを見た時に、海外のホラー映画ってただ怖いだけじゃないなって思ったんです。あのなんか映像美っていうか、怖、驚かすだけじゃなくて別のシーンですごく映像が綺麗だったりとか、子供たちの話なので子供たちの芝居が、いいお芝居が繰り広げられてたりとか、なんかそういう、なんて言うんだろう、一つ一つのシーンがただ怖いだけでつながってるシーンじゃないんだなって思って、普通の物語の中でのホラーの話というか、それが見やすかった。すごくなんか日本のホラー映画ってずっとどんよりしてて怖くないですか？なんか常に横見たらみたいなさ、わかります？なんかテレビつけただけでバッてくるとかさ、コンコンとかさ、なんていうのもう常にさ、なんかドキドキするような、なんていうんだろう、感じがもうずっとあるの、日本のホラー映画。まあそれが素晴らしいことなんですけど、上手なんですけどね、見せ方は。それがちょっと苦手って感じですはい、ありがとうございます。では次は、いきますね。続きまして、ラジオネームリヒマルさん、ありがとうございます。アンナさんこんにちは。一児の母でありながらそのスタイルを保つ秘訣は何ですか？産後ダイエットはしましたか？はい、ありがとうございます。はい、本当にごめんなさい、今何にもしてなくてですね、ジムも2年ぐらい今行けてないんですよ。トレーニングも行ってないし、ただ産後ダイエットはしたと言えるのかしてないのか、自然に体重は落ちていってくれてですね。であと一番多分、出産する前、結婚する前とかから比べて今痩せてはいるんですけど、一番の原因はやっぱビール、お酒だと思います。今お酒毎日飲まないし、規則正しく夜寝て朝起きるっていう生活をずっと続けてるので、多分それで太らないのかなって思うんですよね。前は本当夜中まで飲んで食べて、お酒いっぱい飲んで夜更かしして朝まで飲んで寝てとか、なんかそういう不規則な生活もたくさんしてたので、やっぱりそれで痩せるもんも痩せないみたいなこともあったと思うので、きっとそういうやっぱ規則正しく朝寝て、夜寝て朝起きるっていうのがいいのかなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上、アンチョのお便りコーナーでした。アンチョのイチオシコーナー。はい、このコーナーは私がおすすめする映画や本やドラマなどを紹介していきたいと思います。発表していきたいと思います。はい、では今回もまたまた日本のドラマになります。湊かなえさんが書いている本になりますの、ポイズンドーターホーリーマザーという原作の本のドラマ化というのをこの間見させていただきました。こちらはですね、ドラマは全6話になってまして、5つのエピソードで構成されています。湊かなえさんのこの本自体も、 こう短編小説になっているみたいで、私まだ原作が読めてないんですけど、短編小説になっているみたいで、それのドラマ化ですね。まあそのあ止まっちゃったあのですね、なんて言ったらいいんだろう、これは、あ、まあざっと簡単に言ったら母親と娘のお話なんですけど、娘をね大切に思うあんまり、一人の女性人間としての成長をなんて言うんだろう、歪めてしまうほどの愛情を注いでしまう母親と、その母親から逃れたくても逃れられない、人生が少しずつ歪んでいってずれていってしまう娘のお話が書いてあったりとかするんですね。まあ全部がそういう話で構成されてるわけじゃないんですけど、だいたいその歪んだ愛情だったりとか勘違いだったりとか、その愛は愛でも別の愛のかけ方、愛情のかけ方だったりっていうのを描いていっているお話になります。これがね面白かったんですよね。すごい、ぜひ見てっていうしか言えないんだけどまあ、よく言われる毒親だったりとかっていう言葉を最近聞くと思うんですけど、そういうような母親たちのお話ですね。たくさん歪んでしまった家族の形が出ています。湊かなえさんのある特有のそういうじめっとした怪しい感じの、だけど点と点と点が全部結びつくみたいな感じのお話の構成になっています。皆さんぜひ見てみてください。はい、以上アンチョの一押しコーナーでした。本当の私を抱きしめてかっこかり。はい、このコーナーは私が書いている小説を朗読していくコーナーです。前回は、ゆうちゃんからの、本気だったら行動でちゃんと見せてよと言われた稽古はですね、徐々にゆうちゃんに縛られているかのような感覚に陥り、自分の自由が効かなくなっていきます。生活の自由が効かなくなっていってしまっています。というところで、続きまして稽古はどんな風になっていってしまうのでしょうか。では読んでいきたいと思います。ゆうちゃんは最初の頃の彼に戻ったように、私と二人の時間もたわいもなく過ごすことができるくらいになっていた。昼夜逆転の彼に会えるのは平日だとお店の営業が終わってからの早朝、それか私に合わせて土日を休みにしてくれてだらだらと過ごすことが多かった。彼の部屋で並んだテレビを見ていた時だった。ふとゆうちゃんが低い声で言った。まあ今回だけは許すよ。びっくりして彼を見たら、彼も私のことをまっすぐ見つめてくれている。ゆうちゃんはそう言ってポテトチップスを一枚口に入れた。袋がカサリと鳴る音だけがやけに耳に残った。許す？その言葉が喉の奥で引っかかる。私そんなに悪いことをしたんだろうか。でもな、また同じようなことしたら本当知らないから。そう言って笑った彼の目はまるで誰か別の人のものみたいだった。その目が私の胸の奥に冷たい釘を打ち込む。うん、私はうなずいた。言いたい言葉は頭に浮かぶのに、出てきては消え出てきては消え、一向に声にならない。心がどんどん空っぽになっていくのがわかる。膝の上で握りしめた両手の爪が皮膚に食い込んでいる。痛みはあるけれど血は出なかった。もしかしたら私の体は痛みを感じないようにできてしまったのかもしれない。以上、本当の私を抱きしめてかっこかりのコーナーでした。 今野アンナのサニーデイラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はーい、というわけで続いては10月18日土曜日に公開収録がありますよ、イエーイ。ということで皆さんぜひぜひ来てくださいね。楽しみに待っています。ゲストは塩地みすみちゃんです。いや、ほんと妄想マンデーぶりの塩地&アンチョの2人コンビ、もう私もすごく楽しみなので、皆さんぜひね、2人への質問だったりとか、本当お便りもたくさんお待ちしてます。2人が揃ってお仕事ができるっていうのは本当にね、なかなかないことなので、ぜひぜひぜひ皆さん楽しみに、会場でお待ちしていますね。皆さんに会えるのを楽しみに待っています。では、はい、SNS、インスタグラム、X、ファンクラブもあります。皆さんぜひそちらもチェックしてください。それでは、こんなアンナのサニーデイラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、ちょっとおやつの時間なのでお腹が空いてきた、こんなアンナがお送りしました。また次回お会いしましょうね。バイバーイ。はい、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。